この朝の聖書箇所をお読みいたします。この朝はローマ人への手紙2章12節から16節をお読みいたします。ローマ人への手紙2章12節から16節。律法なしに罪を犯した者は皆律法なしに滅び、律法のもとにあって罪を犯した者は皆律法によって裁かれます。なぜなら律法を聞く者が神の前に正しいのではなく、律法を行う者が義と認められるからです。律法を持たない違法人が生まれつきのままで律法の命じることを行う場合は、律法を持たなくても彼ら自身が自分に対する律法なのです。彼らは律法の命じる行いが自分の心に記されていることを示しています。彼らの良心も証ししていて、彼らの心の思いは互いに責め合ったり、また弁明し合ったりさえするのです。私の福音によれば、神の裁きは神がキリストイエスによって人々の隠された事柄を裁かれるその日に行われるのです。本日はこれらの箇所から律法と福音と題しまして、鴨下直樹氏に語っていただきます。
我が家には犬がおります。もうすぐ2歳になる犬です。なかなかやんちゃな犬なんですが、しつけが思うように入らなくて困っております。一番困っているのは留守番をさせる時です。少し前まではですね、小さかったので、この留守にする間は家の中にゲージがあって、そのゲージの中に入れておくわけです。けれども、もう体つきも大きくなってきまして、成犬になってきましたので、いいかなと思って、最近は外に出しておくことが多いわけです。午前中ぐらいの時間であればさほど問題はないんですが、長い間家を空けますと間違いなく事件が起こっています。夕方家に帰りますと、普通は犬は喜んでですね、玄関に出てきて迎えてくれるんですけれども、その日に限っては出てきません。もうこの時点で、何かやったということが分かるわけですが、部屋に入りますと、とんでもないことになっています。まずテーブルの上に置いてあるものが全部床に落ちています。私の薬の入れ物だとかですね、もうそんなものももうバラバラになっていて、娘の、筆箱だとかボールペンだとか、あの鉛筆とボールペンはほとんどバキバキになって形もないような状態になっております。もうインクがそこら辺にこぼれていてとかですね、もうそんな状態です。でそれを見て私が何をやったと大きな声を上げますと、犬はすぐに叱られることを察知してハウスの中に隠れていくわけです。聖書はこういうふうに言っています。律法なしに罪を犯した者は律法なしに滅び、律法のもとにあって罪を犯した者は皆律法によって裁かれる。我が家でもこの御言葉の通りになります。律法のない我が家の犬さくらはですね、律法なしに滅びることになるわけです。まず私の怒りの言葉が発せられます。そのままかわいいねと撫でられることもなくてですね、ハウスの中に閉じ込められてしばらく出してもらえません。家を片付けないといけないので、それどころではないわけですが、 こう飼い主の私としてもあれほど虚しい時間はないわけです。でこういう犬のしつけの話と同じテーマにしていいかどうか疑問があるかもしれませんけれども、パウロがここで言おうとしていることは、まあ、異邦人であろうとユダヤ人であろうと弁解の余地がなく裁かれるのだというふうに言っているわけです。まあ、13節では、なぜなら律法を聞く者が神の前に正しいのではなく律法を行う者が義と認められるのです、そのように書かれています。律法というのは何々をしなさいというふうに書かれているわけですけれども、ここで言おうとしている律法というのは神の心のことです。神の願いです。神の言いつけを知っているということよりも、その神の心を理解しているかどうか、まあ、そのことが大事だというわけです。ここでパウロが言いたいのは2つのことです。律法を守っていれば神の心を理解していることにはならない、悪いことをしなかったらそれで理解しているとは言えないということですね。でもう一つは、その神の心を知っていたらそれを行うことが大事だということを言っています。我が家の犬はご主人の気持ちがよく分かりません。家をきれいな状態に保っておいてほしいというのが、まあ、我が家の律法であるご主人の飼い主の気持ちなわけです。まあ、けれども我が家の犬はそんな主人の気持ちはどうでもよくて、自分が直感的に楽しいと思ったことをするわけです。そしてその起こった結果には弁解の余地はないわけです。もう事実がそこに繰り広げられておりますので、サクラと言って、まあ、怒鳴られてハウスに閉じ込められるということになるわけです。まあ、ここに書かれている聖書の話はこのこととほとんど同じです。律法が分かっていようがなかろうが、そこで尊重されるのは神の思いです。いや知らなかったんです、では通用しないわけです。まあ、その後に記されている15節では、律法の行いが自分の心に記されていると書かれていて、そのことを彼らの両親も証ししていると言っています。まあ、実はこのニュアンスは、この両親という言葉ですけれども、この聖書の持っている両親という意味と日本語で両親というふうにするときと、そのニュアンスにだいぶ差が出てしまいます。そもそも両親というのは良い心と書くわけですね。けれども聖書は人間の中には良い心なんかないんだというのが聖書の理解です。人間は堕落してしまって、全てにおいて神の思いから離れてしまっているというのが聖書の理解です。この良心というのはギリシャ語もラテン語も英語もみんなそうですけれども、一緒に知る、共に知るという言葉から生まれています。この共に知るというのは、自分のしていることを自分で知っている、自分で見ているということです。善悪の自己判断力があるという意味です。自分のやっていることを外から自分が見ながら、それを客観的に見ることができるということです。人間には最初からそういうものがあるのだと言っている、それを良心と言います。まあ、犬に 善悪の判断力があるのかどうか少し怪しいところがあります。以前飼っていた犬はですね、善悪を判断することのできる心があるんじゃないかと思えるぐらいだったんですが、今の犬は全くその素振りはないです。まあ、だからというか、犬によっても種類が違うんだなと、種類が違うとこんなに違うのかというのを、もう愕然としているわけですけれども、一般的に動物には良心がないというふうに、言われているのはそのためです。でただパウロはここで少なくとも人間には生まれつきそういう判断能力があるのだというふうに言っているわけです。そしてそういう能力が与えられているので、この世界の主人である神の思いに対してそれぞれがその神の思いが知っていようが知っていなかろうが、自分の心の中に与えられているその判断能力を駆使して決断をする必要があるのだと言っているわけです。16節でパウロはこういうふうに言います。私の福音によれば、神の裁きは神がキリストイエスによって人々の隠れた事柄を裁かれるその日に行われるのですとあります。私の福音とは何でしょうか。これはその後の文章に出てきます、人々の隠れた事柄を裁かれるということにかかってきます。その人の心の中にある思いを神は知っておられて、それに応じて裁かれるのだというのです。神はそういう視点なので、神の前にユダヤ人も異邦人も関係ないわけです。ですからこの前の11節では、神にはエコひいきがないのだというふうに言っているわけです。大木秀夫という牧師の書いたこのローマ書の説教の中に、ある一つのエピソードが記されておりました。でそれはある沖縄の牧師に聞いた戦争中の話です。沖縄でのことですけれども、敗戦の色濃くなった頃、アメリカ軍の上陸に備えて沖縄の村人たちは防空壕を作り、その中に避難していました。壕の中は悪臭と飢えと恐怖で、絶望の闇が刻々深まっていくような凄惨な日々でありました。この牧師から2つの防空壕が巡った運命を聞いたのであります。一つの壕は最後に自分たちが持っていた手榴弾で全滅し、そこで死ねなかった者たちは肉親が殺し、そして生き残った者は自決したそうです。ところがもう一つの壕にはハワイから戻った老人がいて、アメリカ人は決して鬼ではない、降伏して壕から出ていこうと教え、それに従って出て行き、みんな助かったというのです。この老人はハワイでの経験を持っていたので、戦争中日本の軍隊の宣伝を信じなかったのであります。その生き残った人たちが今教会に来ているということであります。そんなふうなことが書かれておりました。このハワイ帰りの老人の言葉がこの人たちを生かしたのだというのです。ところが別の号にいた人たちにはそういう言葉がなかったのです。アメリカ人は恐ろしいから殺されてしまう、家族が悲惨な目に遭うので自分たちで自決した方がいいと、あらかじめ国はそう言って手榴弾を渡しておく。 いやけれどもそんな人たちではないよということを知っている。ある言葉は人を死に導き、ある言葉は人を命に導いたのです。律法の言葉はこれと似ています。神の言葉を知っているか知らないか、それによってその後の命が大きく変わってくるのです。知らないということは、それが自分たちの身に間違った選択をさせてしまう。パウロは、私の福音はその人の心の中にどういう言葉が支配しているのか、その人の心の中にあるもの、それによって人の生き死にが変わってくると、パウロはそういうふうにここで言っています。その人の心の中に隠れたものがある。それはなかなか目には見えないのです。どんな考えがあるのか、どういう行動原理を持っているのか、人の前ではうまく演じることができたとしても、その人の心の中を支配しているものがその人を生かしています。そしてこの世界を創造された神は、その人の心の中に善悪を判断する心をも創造されたお方です。だから知らなかったからということで済む話ではない。少なくとも何が正しいのかを知って、その自分の判断の中でそれを行っている。そしてそれは人と犬の決定的な違いでもあります。私たちは私たちの持っている価値観で人の善悪を判断します。神は神の律法によって善悪を判断します。神は人にそれを教えてくださいました。特に聖書の中に神はその神の思いを、神の心を書き記してくださいました。神は私たちに必要なものすべてを備えてくださったお方です。その神は私たちに律法、神の言葉を与え、そして福音を与えてくださいました。神の御心とは何か、神の思いとは何か、神はその神の思いを律法に記して、聖書に記して私たちに伝えました。けれどもそこで明らかになるのは、人間は神の思いの通り生きることができない、完璧ではないのだということです。そこで神は律法だけではなくて福音をも与えてくださいました。神は言われるのです。私はあなたを救いたいと思っている。あなたがその心の中で良心の呵責を感じ、いつも正しいことができない、自分はダメな人間なのだと自分に絶望してしまうことがないように、神はその人の救済の方法を示してくださいました。それこそが福音です。神がキリストイエスによって人々の隠れた事柄を裁かれるその日に行われる。イエス・キリストはその日何を行われるのか。その日、主イエスはキリストにより頼んだ者を救われるのです。主イエスはその御業を行うためにこの世界に来てくださったお方なのです。 お祈りをいたします。あなたが人間を作ってくださいました。あなたの言葉を聞いているものも聞いていないものもありますけれども、聞いていなくてもその人の中に弁解の余地はないとパウロはここで言っています。そしてあなたはあなたの思いが何なのかを聖書を通して私たちに示してくださいました。あなたのお心がどこにあるのか、何があなたを悲しませあなたを憤らせるのか、あなたが私たちを愛してくださって私たちが隣人を愛するようになることをあなたは願ってくださいました。主よ、けれども私たちはそのあなたの身思いにふさわしく生きることができません。それであなたは福音を与えてくださいました。イエス・キリストを与えてくださいました。イエス・キリストを通して私たちに救いの道を示してくださいました。主よ、どうかあなたに与えられたこの福音の言葉によって私たちを生かしてください。いつも失敗をするとき、どうかあなたの御前にその罪を悔い改めていくことができますように、そしてあなたの正しい身思いに生きていこうとそう反省し行動を改めていくことができますように。私たちは弱いのです。どうか御言葉を与えてください。そして聖霊を与えてください。聖霊によって私たちを新しく作り変えてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。